はい、それではヨハネによる黙示録の20章ですね。20章で、今晩は後半部分7節から15節までを見ていきたいと思います。7節から15節までを見ていきます。では最初ね、全部を読んでみますね。しかし千年が終わるとサタンはその牢から解き放たれ、地の四方にいる諸国の民を、すなわちゴグとマゴグを惑わすために出て行き、戦いのために彼らを召集する。彼らの数は海の砂のようである。彼らは地の広いところに登っていき、生徒たちの陣営と愛された都を包囲した。すると天から火が下ってきて彼らを焼き尽くした。彼らを惑わした悪魔は火と硫黄の池に投げ込まれた。そこには獣も偽予言者もいる。彼らは昼も夜も夜を限りなく苦しみを受ける。また私は大きな白い御座とそこについておられる方を見た。地と天はその御前から逃げ去り、跡形もなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。数々の書物が開かれた。書物がもう一つ開かれたが、それは命の書であった。死んだ者たちはこれらの書物に書かれていることに従い、自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出した。死も黄泉もその中にいる死者を出した。彼らはそれぞれ自分の行いに応じて裁かれた。それから死と黄泉は火の池に投げ込まれた。これがすなわち火の池が第二の死である。命の書に記されていないものは皆火の池に投げ込まれたということですね。前回イエス様が戻られた後のイエス様が千年間この地上を神の国を治められるところを見ていきました。まずはじめにこの獣がですね、このそれは19章ですけれども、獣とその偽予言者ですねが生きたまま硫黄の燃える火の池に投げ込まれたと書いてありますですね。そしてイエス様がこの試合をされるにあたって多くの座があるわけですけれども、それが教会であるということを学びましたよね。キリストと共に座につくわけで、そしてあとは患難時代に殉教した、この生徒たちがよみがえって、これで第一の復活であると、復活がこの永遠の命を継ぐためであり、また神の国を継ぐためのこのものであるわけなんですよね。で、この20章でですね、そもそもが獣とその偽予言者、特に獣に対してですね、力と位と権威を与えた、この竜ですね、12章から出てきたの竜ですね。でこの竜が、底知れぬところに縛られると、鎖でつながれるということも書いてあったわけなんですね。でそれにおける神の秩序が、この千年王国の特徴になるわけなんですね。まずもって誘惑がありません。そしてあとはイエス様が、19章に出てきますけれども、鉄の杖を持って牧すると、こういうふうに言っていますから、鉄の杖ですからね、この何か悪いことが起こりでもしたら、イエス様ご自身が正しく、この裁かれる制裁を与えるということで、悪が広がらないというですね、この特徴があるわけなんですよ。だから今の時代と、このかなり違う。今の時代というのはまさに恵みの時代って言っていいと思いますが、イエス様がね、この天におられるあなた方の父の子供 になるためだって、この敵を愛しなさいと。で、父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるということで、まあ、悪がはびこっているんですが、その中にいる者たちを悔い改めを通して罪を許しを与えて救うためにですね、忍耐強く待っておられるわけなんですよね。で、これが、まあ、今の時代なんですよ。で、まあ、そこで、まあ、悪がそのままにされているって一体何なのかってこう言う人たちがいるんですけれども、神は決して悪を見逃しておられなくてですね、定めた時に、裁かれて、つまりイエスは戻ってこられて、そしてこの地上において悪はほとんど見出すことができないということなんですよ。でですね、すごく大事になってくる話があります。それ何かというと、悪が完全に抑え、ほぼ完全に抑えられてはいるんですが、悪がないということではないわけですね。悪がないということではわけではないわけなんです。復活が、第一の復活が、この完了したということを学びましたけれども、まあ、そこで、まあ、キリストと共にすべ治めると言ってますが、誰をすべ治めるのかっていう話になってきますよね。まあ、被造物っていうのもあるでしょう。自然とかそういうのもありますけれども、この千年期の国においては、まあ、実は生身の肉体を持って入ってきている人たちもいるわけなんですね。復活ではなくて、復活の体ではなくて、生身の肉の体を持っている人たちも入ってくると。で、これ何、どこからわかるかと言いますと、マタイの25章の31節以降でですね、書かれてるんですね。これ、人の子はその栄光を帯びて、すべての御使いたちを伴ってくるとき、その栄光の座につきます。そしてすべての国の人々が見舞いに集められます。人の子は羊飼いが羊をヤギからより分けるように彼らをより分け、羊を自分の右にヤギを左に置きますということで、この右にいる者たちには、あなた方のために備えられていた御国を受け継ぎなさいってこう言われるんですよ、イエス様が。で、この人たちは観難期を通り過ぎたというか、その観難期において、この誰を助けたかって言ったら、これらの私の兄弟たち、最も小さい者たちの一人にしたんだと。まあ、このように言って、その、なんていうか、神の民、イエス様の兄弟になっている者たちを、その、イエス様ご自身を主として、この受け入れ、証を立てている人ではないんですけど、そういう人を、まあ、こう、助けているようなね、まあ、そんな感じなんですよね。ですね、このホロコーストにおいてですね、この、諸国の民、要するに正義の諸国の民っていうのがね、このホロコースト、イスラエルでは、このユダヤ人を自分の利益を顧みずに助けた異邦人のことをそう呼ぶわけですけれども、命をかけるわけですね。この自分が命が狙われるかもしれない。例えば有名な人はコーリー・テンブン、オランダのクリスチャンたちですけれども、彼女たちがですね、ユダヤ人たちをかくまったがゆえにですね、政治収容所に入れられて、まあ、その、家ではコーリーだけがね、生き残ったという、まあ、そういう内容ですけど、そういう感じでね、この助けていく人たちみたいですね。で、聖書ではどういう人がいるかなと思ったら、このエリアがね、アハブに対峙していたときに、この3年間の飢饉があってですね、でそれで、このオバデヤという人がね、アハブの家臣でいるわけですよ。で、バールに身をかがめていなかった主の預言者をかくまっていたってことが書いてますね。まあ、こんな感じの人だったと思うんですよね。で、こういう人たちが生身の体で、この入っていくわけなんですが、その後で、子供たちが生まれていくわけです。だからちょうどね、考えていただきたいのは、創世記の、 エデンの園もそうだし、アダムが罪を犯してしまった後の5章のアダムのね年齢とか930年ですけれども、罪を犯してしまったがゆえに死が入ったけれども、930年ってだけどそれを超えてですね1000年間、だからつまりエデンの園のような回復が与えられるわけなんですよ。この環境も良くなっていますし、なの で、でもちろんアダムは生身の体を持ったわけですよね。この肉体、まあ、生身ってまあもちろん復活の体も生身の体なんですけれども、いわゆるこの肉体を持っていたわけですね、私たちと同じ。なのに930年も生きることができる、まあ、環境が良かったんじゃないかなと思いますけれども、まあ、そのような中で、まあ、彼らが息子たち娘たちを産んでいくわけなんですよ。でなんで長寿であることが分かるかと言いますと、これねイザヤ書にね予言されていて、65章の20節にそこにはもう数日しか生けない血のみ子も寿命を全うしない老人もいない、100歳で死ぬ者は若かったとされ、100歳にならないで死ぬ者は呪われた者とされると。100歳でも若かったっていうわけですよ。そしてそれに満たないで死んだと、90歳って言ったら長寿じゃないですか。けれどもいやいやいや、もう生まれたばかりで死んじゃった子供のように乗るね、もうそういうふうに見なされるというぐらいの長寿になる、つまり1000年間生きられるようなものなんです。でその間に子供産むわけですね。子供産むんですよ。で産めよ増えよが始まるわけですね、再び。でユダヤ人の人は特別にね、このアブラハムの契約っていうのもありますし祝福されてて、今でも思い出せますけれども、先ほどのねホロコーストの話ですと、スピルバーグが作ったシンドラーのねリストで、あれで最後の場面でね、助かった人たちの子弟がね、子供とか孫がもう一気に出てきて、もうものすごい人数なんですよね。だからもう50年60年70年、まあ、80年ぐらいでもうとてつもない数の家族、まあ、一族になっていくわけなので、もう1000年間って言ったらもうとんでもない数になって、まあ、そういう、この子孫たちが、まあ、この千年期の後のところには、こういるということなんです。でここで大事なのは、生身の体、肉体の体ですから罪を犯す可能性が未だあるわけなんです。でそこでですね、7節にあるこのえっていうこの言葉につながるんですね。しかし千年が終わるとサタンはその牢から解き放たれるということなんです。そして地の四方にいる諸国の民を、すなわちゴグとマゴグを惑わすために出て行き、戦いのために彼らを召集する。彼らの数は海の砂のようであると。とてつもない人たちが反抗するわけですよ、神に。で、なんでサタンが解き放たれるのという話になっていくわけなんですよね。で先ほど話しましたが、罪を犯す機会がないって言っていいと思いますね。千年王国の時期はほとんどない、ゼロに近いみたいな感じですよ。だってサタンが鎖につながれているから、誘惑のしようがない、誘惑がないわけですね。だから、まあ、こんな環境っていうのはほぼないんですけれども、ほぼ完璧な環境の中に置かれている、まあ、信者の家庭があってですね、そこにいる子供たちがイエス様に自動的につながれてるかって言ったらどうですか？つながれてないんですよね。だから全てが選択なんですよ。この愛による関わりを持つ、この関係を持つということで自由意志が必要になってきて、だから子羊なるイエス様を、この親とかじいさんおばあさんのそのイエス様じゃなくて自分のイエス様、つまり自分の主としていく必要があるわけですね。だから、エデンの園っていうのはですね、非常にこれね、何度も何度も私たちはこう疑問に思うんですよね。なんで園の中央に善悪の知識の木があるのかっていうのを本当に不思議に思うんですが、いやこれがある意味でこの意義のある関係ですか、神様との。 で、これを持つためには必要なものだということがこう見えてくるんです。まず命の木がありますね。で、命の木はもちろん食べて取っていいんですよね。というか神との命がそのそこに象徴されているっていうか、まあ、事実それで命が与えられているっていうか、まあ、ちょっと私も説明言葉ね、あの天におけるものですから、この人間の言葉ではねもう言い尽くせないと思うんですけども、まあ、そういう状況でしょ。でもその中央のところに神ご自身しか持ってない善悪の知識があるわけですよ。で、神の形に作られたけど神ご自身じゃないっていう、この微妙な存在が人間なんですよね。人間には神の形として想像力のある働きをすることができ、でも名前をつけるとかっていうのはね、これすごい想像力が働くんですよね。で、当時名前をつけるっていうのは、この聖書の時代はその人を所有のものとするっていうような意味合いさえもあります。だから動物に名前をつけたっていうのは動物を所有するとか支配するっていう意味合いさえもあります。で、そういう働きをしますから神に似てるんですね。そうです、名付けたわけでしょ。神様名付けてこの、あ、これ、なんだっけ、乾いてるところを陸と名付けたとかですね、こうそれをやって、でそれを動物のところでこのアダムに任せていったというこの働きがあるんですが、いつも神に聞きながら頼りながら命を受けながらその判断をしていくわけじゃないですか。でも善悪の知識の木っていうのは、これは何を表してるかって言ったら、これ神にしか属してないから、神に頼りながらその善悪を判断していくっていうですね。で、こういう微妙なところに人間っていうのは存在しているんですが、そこにサタンが入ってきて、あのエヴァを惑わしてですね、そして神が意地悪してるんだと、自分たちのようになってほしくないと思ってるんだということを言って、まあ、いるわけなんですよね。で、そこでですね、サタンが解き放たれることによって、まあ、ある意味で選択肢が与えられるわけです。そしてそれでもこのイエス様に従うのかということが試されるわけなんですよね。で、その試されることによってその進化が分かってくる、与えられるわけです。その人は本当にイエス様を主としているってことが分かってくるわけなんですよね。まあ、これが目的と言ってもいいのかもしれませんですね。で、放たれたら地の四方にいる諸国の民をと言ってます。でね、ここですなわちゴグとマゴグを惑わすためにってこう書いてあるんですよ。で、ここでね、意見が分かれるんです。エゼキエルの38章の戦争ですね、ゴグとマゴグの戦争がここで成就するんだと、まあ、言う人たちが、多くいるんですね。でね、これはね、私はね、やっぱどうしても受け入れられない部分があります。何かっていうと、この似てるんだけど違うんですよ。まあ、地の四方から諸国の民が来ると書いてますけれども、あそこにおいてはですね、もう非常に特定の、この国々と民ですね、あと土地ですね、地方っていうのかな、それしか、その限定されているものなんですね。まあ、遠いところから来るんですけれども、確かにマゴグの地っていうのが、まあ、何度となく話してますけれども、カスピ海と黒海の間とか、あとは今のウクライナが中心なんですね、当時、エゼキエルの時代は。スキタイ人ですね。あとトルコの方にもあった。で、このメシェクとトバルもそうだし、そして、ゴメルとかベテトガルマっていう国が出てきますが、それはトルコの方なんですね。あと、ペルシャってありますから、この、もっと東の方ですね、イランの方でしょ。そしてあとちょこっとついてくるのがこのプテとか、プテというのはリビアのことですし、あとはクシュですね。クシュっていうのはこの今のスーダンとかエチオピアのところですけれども、そこからやってくると言っているんですが、四方ではないですよね、それね。その地の四方というにはちょっと特定的すぎるって言ったらいいでしょうかですね。ではない。で、似てるんですけど、あと地震が起こってってるんだけど、こっちはね、火が下るっていうので、もうそれで終わっちゃうんですよね。だから、やっぱりこう、あまりにもこのエゼキエルの幻の方が具体的なんですよ。すごいこう詳細に具体的。で、その、 これゴグとマゴグの、聖書の予言の成就だって言ってる人たちはですね、あのエゼキエルのその後の予言が40章以降が、あれですね、神殿の幻になっているのを覚えてますよね。すごい細かく書いてるですね。であれが成就するのがこの黙示録の21章、つまり次の章ですよ。天のエルサレムだって言うんです。でもここがもう完全に僕は決定的なんですね。あのエゼキエル書にある寸法がもう今の何て言うかな、こうあの何て言うの、設計士って言ったらいいの、この家のですね、ああいう人たちに頼んでも十分建てることのできるような非常に緻密な幾何学的な寸法になっていてですね、そしてエルサレムの町とかもすごい細かく書かれていてですね、けれども新しいエルサレム、天からのエルサレムは全然形が違います。形が違います。似てるけど全然違います。あの矛盾してますけどね。似てるって言ったらなんとなく似てますけれども全然違うわけなんですよ。だからここでの予言の読み方っていうのがすごく大事になってきてですね、このなんていうのかな、こうパターンっていう言葉ね、あの英語でしかちょっと僕なかなかできる流れというか型ですよね。それがね、こうなんか繰り返し似たような形で出てきて、で最終的にこの完成するわけですけれども、こういう感じで出てくるわけです。前回の、コロサイ書の学びですね、日曜日、その時もそうですけども、出エジプトにおいてエジプトで奴隷として苦しんでいたところ、後悔が分かれて、そして移されて救い出されて移されたわけですよね。あの神の御国のもとにね、このイスラエルの民、それが霊的に起こったよって話をするじゃないですか。でこういうこのあのパターンっていうのかな、型っていうのかな、でそういうものがあるわけで、だからエゼキエル書は千年王国における最後の戦いとして、まあ、このエゼキエル戦争っていうのはじゃあ大観覧時代のどこであるかっていうのは意見が分かれるんですけれども、まあ、いずれにしてもちょっとそれは置いといて、だけどその千年王国の前に起こる戦争で、そして千年王国が40章以降でエゼキエルはあるんですが、こちらはですね千年期の終わりに起こってこの出来事がですね、でも似たような感じですね。この四方からやってくるっていうか周囲からやってきて、そして滅ぼされ、神が滅ぼされて、それから、天のエルサレムに入るという内容になっていくわけなんですよ。そういう、まあ、なんていうのかな、まあ、少なくとも私自身の、まあ、理解ですね、この聖書の理解は、まあ、そういうもので、これを一つにするというと、ちょっとかなり無理があるんじゃないかなと思います。でもいずれにしても惑わしがあって、そして9節見てくださいね。彼らは地の広いところに登っていき、生徒たちの陣営と愛された都を包囲した。すると天から火が下ってきて彼らを焼き尽くしたと、こう言ってるんです。焼き尽くしました。で地の広いところにやってきたと書いてありますが、このね9節のね、この1節分しかないんですけども、旧約聖書での予言はエルサレムの都が今のエルサレム、あの今イスラエル、実際にイスラエルにあるエルサレムとは地形がかなり変わるっていうことが分かっています。あれですね、ゼカリア書を見ますと14章の10節のところにね、この全土はゲバからエルサレムの南のリンモンまでアラバのようになるって書いてあるんですね。ゲバからエルサレムの南のリンモンまでアラバのようになる。このアラバというのがヨルダン渓谷なんですよ。非常に低く視界よりも、海面下、今黙示録の20章の9節やってますね、はい、海面下にあるこの低いところなんですね。その低いところのようになると低地になって平らになるわけですけれども、このエルサレムそのものはもう世界から見てもこの、 高いところにそびえているということで、まさにこの遠くまでですね、この遥か遠くからこのエルサレムを見ることができるような形でこの高くなっていて、そこに皆が都登りをしていくという幻になってます。イザヤ書もそうだし、確かエレミア書も書いてあったかもしれませんが、そのような地形になって、だから地の広いところに彼らが集まってきてですね、そして包囲するんですね、この状況。で陣営って書いてあるじゃないですか、生徒たちの。で、これね、武器持ってるっていうのは思わないでください。ね、陣営って言ったら軍隊があるように見えるじゃないですか。でも、霊的な、軍隊はいるんですね。何かというと、天使たちって言ってもいいでしょうか。ゼカリア書のですね、2章の4節と5節にこう書いてあります。彼に言った、走って行って、あの若い者にこう告げよ。エルサレムはその中に人と家畜が溢れ、城壁のない町のようになる。私が主の言葉、それを取り巻く火の城壁となる。私がそのただ中で栄光となると。この火の城壁になるとね、神ご自身が霊的な城壁になると。おっしゃってくださっているんですよ。エリアがね、火を降らせたりとかさ、あとはエリシャが取り囲まれた時にアラム軍によってですね、若者がもう終わったって言ったら、この取り囲まれたから、いや、むしろ火の戦車とね、馬がね、取り囲んでたわけじゃないですか。そういうことですね。で、そこで天から火が降ってきたと。神ご自身の裁きがそこに下ったわけなんですよ。主がエルサレムを妬むほど愛しておられ、それに触れる者に対して火を下すと、焼き尽くすと、清い火でありますね。天から火が下ったとありますが、これが最後の最後、いや、もっと最後の審判がありますから、まだなんですけれども、そしてこの新しい、エルサレムの中に、新天新地の中に、入っていくわけですが、では10節をご覧ください。20章の10節、彼らを惑わした悪魔は火と硫黄の池に投げ込まれた。そこには獣も偽預言者もいる。彼らは昼も夜も夜を限りなく苦しみを受ける。今日の箇所はですね、この2度ですね、この火の硫黄、池の中に投げ込まれるっていう言葉で言う。実はそれが19章から見ますと、最後のところから見ますと、3回出てくるわけですね。火に投げ込まれると。これがね、やっぱり警告でですね、この重たる警告ですね。このここの箇所での火の池があるのだということなんですね。で、これはイエス様が先ほどの羊とヤギのね、話の時にお語りになったんですが、25章の41節です。またいの悪魔とその使いのために用意された永遠の火に入れってあるんです。悪魔とその使い、つまり悪霊などですね、のために用意しているのがこの永遠の火なんですね。だから今その本人が入ってきて落ちてったということになるんですが、その悪魔に追従する者も入ってってしまうということになるわけなんです。すごい大事ですね。この悪魔、神が直接こう人をね、どんどん燃料のように火の池の中に投げ込むようなイメージでは全然ないということを、この聖書の地獄観っていうのかな、知っていく必要がありますね。で、いよいよ限りなく苦しみを受けるとあります。休息ができないというのが、この悪魔の、地獄の特徴かな。で、天国は安息が特徴ですね。だから私たちはキリストにあって休むということが天を味わうと言い換えてもいいかもしれませんが、その逆がこの苦しみ、昼も夜も夜を限りなくという苦しみであります。 で次にその永遠の日に残念なことに多くの人も投げ込まれてしまうということなんですね。でそれが書いてあります。11節、また私は大きな白い座とそこについておられる方を見た。地と天はその見舞いから逃げ去り跡形もなくなったということで、大きな白い座が出ています。そしてついておられる方ですね、偉大な力ある恐れ多いという大きなっていうことですね。まあ英語だとグレートって書いてあって、なんていうかな、偉大なとか恐れ多いって感じですね。で白いというのは光り輝く方であられて、まあその光が強いので白いわけなんですね。テモテ第1の6章の16節に、近づくこともできない光の中に住まわれているということで、はい、神の前に申し開きをすることになるということです。でこれが、何度となく聖書の中に、この、まあ、警告というか厳然たる事実っていうのですかね、真実として書かれていまして、ヘブルの 4章の13節には、神の御前にあらわでない被造物はありません。神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。この神に対して私たちは申し開きをするのですと。また、ローマの2章の6節、福音の中にですね、こう書いてるって言うんですね、パウロが。私の福音によれば、神の裁きは、神がキリストイエスによって人々の隠された事柄を裁かれるその日に行われるのですというふうに、神の前にすべてのことが明らかにされる時が来るということです。で、その時に、今までの天と地がなくなるんです。で、ここで注意しなければいけないのは、千年王国ですね。千年王国というのはあくまでもリノベーションなんですよ。リノベーション分かります？その改築って言ってるのは刷新なんですね。で、ペテロが聖霊が下った後にですね、この説教してですね。このイエス、3章の21節、使徒。このイエスは神が昔からその聖なる預言者たちの口を通して語られた万物が改まる時まで天に留まっていなければいけませんと、万物の改まると言っても、その実、ものそのものは今までの地と天なんですね。けれどもそれが過ぎ去った、逃げて跡形もなくなったと。で21章で新しい天と新しい地ができたとありますから、ここで全く変えるというですねことを神が行われるんです。でこれも他の箇所で予言されていて、第2ペテロの3章の10節から12節をまずお読みします。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日天は大きな響きを立て消え去り、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地にある働きはなくなってしまいます。このようにこれらすべてのものが崩れ去るとすれば、あなた方はどれほど聖なる敬虔な生き方をしなければならないことでしょう。そのようにして神の国が来るのを待ち望み、到来を早めなければなりません。その日の到来によって天は燃え崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいますと。天の晩鐘は溶けていくっていう言葉ついてるんですね。ヘブル書の12章の26節と27節もこう書いてあります。これね、破壊書から引用して解説してるんですね。ヘブル書を書いた人が。あの時は御声が地を揺り動かしましたが、今はこう約束しておられます。もう一度私は地だけなく天も揺り動かす。これがヘブル、破壊書に書いてあるんですね。で、このもう一度というのは、揺り動かされないものが残るために揺り動かされるもの、すなわち、作られたものが取り除かれることを示しています。このもう一度という言葉は、決して揺り動かされることのないものが残るために、すべての作られた揺り動かされるものが取り除かれることを示しています。というふうに、取り除かれるということが起こるわけですね。で、今ここでね、それが書かれていて、白い大きな座のみになるわけです。で、そこの場面に、12節です。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。数々の書物が開かれた。書物が一つ開かれたが、それは命の書であった。死んだ者たちはこれらの書物に書かれていることに従い、自分の行いに応じて裁かれたとあります。 はい、でここで、いいですかね、あの復活があるでしょ、ここ復活してるじゃないですか、死んだ人が大きなものも小さなものも、水の前に立っていると。これ死んだ者たちが蘇っているわけですが、20章の前回の学びで、5節、これが第一の復活で、復活にあやかる預かるものは幸いなもの、聖なるものである、この人々に対して第二の死は何の力も持っていないと言ってます。第一の復活があるんですが、いわば今読んだところは第二の復活って呼んでいいですかね、ということなんですね。で、こちらは災いなんです。このことはもうすでに、まあ、ダニエルが12章で予言していましたし、イエス様がご自身のことなんだっていうことを、このヨハネの5章の29節で話していってます。その時、善を行った者は蘇って命を受けるために、悪を行った者は蘇って裁きを受けるために出てきます。で、これ人の子がこの裁き主だっていうことでね、お語りになってるんですよ。だからつまりイエス様ご自身がこの蘇らせてですね、この、まあ、もちろん父なる神とキリストがですね、蘇らせて、そしてもうすでに復活ね、この千年期の初めのところで復活は終わってるんですね、この永遠の命への復活は終わってるんですが、悪を行った者は蘇って裁きを受ける、こっちの方ですね。で、これが書いてありまして、で、大きいものも小さいものも御座の前に立っているというのは、これね、立場がね、どんな立場であっても、もう、無差別に裁くってことです。無差別ってのはつまり何て言うか、エコひいきしないってことです。エコひいきせず、皆が同じ基準で裁かれるわけですね。今の時代はそうじゃないですよね。まあ、力ある人が裁かれにくいわけですよね。でもそうではないよと。で、数々の書物が開かれたとありますけど、これね、神のところには書物があるっていうことを、まあ、どういう形であるかわからないですが、あることが、まあ、聖書には数多く書かれてます。例えば、詩篇の139編の16節に、あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちにと書物があって、すべてが記されたとあるんですね。これがあって、その中の一つが命の書であったと。だから、この行いに従って裁かれたとありますけれども、命の書というのは別途にあるわけなんですよ。命の書が。永遠の命を持っているかどうかということが、名前が記されているということが、まあ、聖書の全体にも書いてありますし、そして黙示録にも書いてあって、まあ、聖書全体というのは何かといったら、モーセがね、あの金の格子で、まあ、罰せられていったイスラエル人を見てですね、どうか私を書物から名前を消し去ってくださいというふうに取りなして祈ったところに出てきますし、またイエス様が悪霊を追い出して戻ってきた弟子たちに対して、ルカの10章の20節ですね、霊どもがあなた方に服従するのを喜ぶのではなく、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいと、この書物があるんだという、天に書き記されて、命の書というのが、さっき言いましたように黙示録に何となく出てきて、例えば3章の5節ですね、これはサルディスかな、サルディスに対する勝利者に対する約束ですが、また私はその者の名を命の書から決して消しはしない、私はその名を私の父の前と御使いたちの前で言い表すって、こう言うんですよ。イエス様が言い表してくださるって言うんですよ。だから最後の審判において、この白い大きな御座における裁きにおいて、イエス様が、あ、この人は知ってるよって言ってくださるわけですよ。知ってるよと名が付けられてるんですね。イエス様ご自身の名が付けられてる人たち、知ってるよと言ってくださるので、はいはいということで、天の御国っていうか、その天のエルサレムの中に入ることが許されるわけなんですよね。これが命の書に名が記されているということなんですよ。この命の書があり、他が行いに応じて裁かれるっていうのを書いてます。行いによって裁かれるんですね。 恵みの原理で永遠の命を受け取るか、あるいは行いの原理で裁かれるかのどちらかでしかないわけなんですよ。で次回、学びますね、この日曜日ですね、コロサイの一章の後半で、キリストはご自分の血によって世界と和解してくださいましたということがあります、ね、巫女が。つまり何かというと、裁きが巫女の肉体の上でもうすでに下されたんですね。なので命を得るというのが行いの原理ではなくて、この信仰の原理によって、恵みによって救われている。御怒りは神様のここに置かれる、ここに現れている御怒りが、キリストのうちにあるものはもうすでにキリストによって満たされているんだということです。なので神との和解があって、で、この前に立たなければいけない。イエス様はね、ヨハネのね福音書におっしゃってましたけど、弟子たちに裁きというのは私を信じないからだってこう言ったんですね。でこれ何かと言ったらね、結局究極の裁きっていうのは、せっかく和解の供え物が備えられていたのに、それを踏みにじったっていうねところの、まあ、究極の裁きなんですね。それが、ヘブルの10章の29節から31節に書いてあります。まして神の御子を踏みつけ、自分を聖なるものとした契約の地を汚れたものとみなし、恵みの御霊を侮る者はいかに重い処罰に値するかが分かるでしょう。私たちは、復讐は私のもの、私が報復する、また主は御民を裁かれると言われる方を知っていますと。このように契約をの地を汚れたものとみなす、恵みの御霊を侮ると。でこれを行っていったので、怒りがとどまっているわけですね。それで行いに応じて裁かれるわけなんです。そして13節、海はその中にいる死者を出した、死も黄泉もその中にいる死者を出した、彼らはそれぞれ自分の行いに応じて裁かれたということです。海の中にから死者が出ているということを、黄泉っていうのもね、この言い換えられてるんですね。でこれがすごくミソというか、あの黄泉ってね、あのこれあのギリシャ語ではハデスって書いてありますですね。で前のあの訳だと、あの新改訳の訳だとハデスってそのまま訳されてますけれども、旧約聖書の黄泉と同じなので、2017の新改訳は黄泉というふうに訳しているんですね。でこれが死者が下るところなんですが、聖書を全体を見ていくと、まあ、下にあるんですね。要は地の下にあるんですよ。で、生きたまま黄泉に下ったと言われているのがあのコラとかね、彼らがモーセに歯向かったので、この生きたままで、ね、地面が割れたことによって、つまり地の奥なんですね。で海の場合はこのヨナ書においてですね、ヨナがこの黄泉、こう言ってるんですね。ごめんなさい、海の下にね、これ黄泉があることをね、2章の2節で言ってます、ヨナ書で。で三箇所を見るとこれね、はっきりしてるんですよ。7章の19節で、もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけて、すべての罪を海の深みに投げ込んでくださいと。海の深みに投げ込むと、罪をね。であとは、小さなものをつまずかせるなら海の深みに投げ込まれた方がマシだっていう話もイエス様されました。このように地の下にあるとか海にあるとか、あとは底知れぬところに行かせませんようにって、そして海っていうか、まあ湖ですけどね、ガリラヤ湖の中に豚が入ってなだれ込んでいたっていう、この下っていくっていうですね、海であろうが地の中であろうが、まあ海の下って言ってもいいかもしれませんね。海の下のね、海底の下って言ったらいいかな。まあそういう感じで下っていくところが、これが、まあ、あの黄泉、この黄泉なわけなんです。だから海から死者を出してですね、そして死と黄泉もその中にある死者を出したという、この死んだものがそれで終わるわけではないということはすごい大事ですね。ヘブル書の9章27節にも、死んで死後に裁きがあることが定められていると。どうせみんな死ぬんだから、死んだら終わりさじゃないんですよね。出すと、そして自分の行いに応じて 裁かれてですね。それから死と黄泉は14節、火の池に投げ込まれた。これがすなわち火の池が第二の死であるということで、なんと投げ込まれたのは死と黄泉そのものですね。だからこの裁かれて、その死と黄泉がですね、一緒にボーンとですね、火の池に投げ込まれるというですね、まあ、こういうすごい話です。これが第二の死って言ってるんですよ。で、第二の死はね、21章にも出てきます。なんで出てくるかって言ったら、この新しいエルサレムの中に入れないよっていうダメ押しの言葉がね、こう書いてあるんですよ。この8節かな、21章の。これが第二の死であると、火と硫黄の燃える池の中にある。で、こういうことで、悪魔とその手下のために作られたところが、その悪魔の惑わしに自ら乗っかっていって、真理ではなくて偽りですね、で、そしてそれ従うままになっていくということで、火の池に投げ込まれるんだということなんです。で、第二テサロニケの2章の9節から12節がやっぱすごく分かりやすい。こう言ってるんですね。不法のものはサタンの働きによって到来し、あらゆる力、偽りの印と不思議、またあらゆる悪の欺きを持って滅びる者たちに臨みます。彼らが滅びるのは自分を救う真理を愛を持って受け入れなかったからです。それで神は惑わす力が与えられ、贈られ、彼らは偽りを信じるようになります。それは真理を信じないで、不義を喜んでいたすべてのものが裁かれるようになるためですということで、何が一番問題だったかというと、自分を救う真理を愛を持って受け入れなかったっていう、ここなんですよね。だから真理を受け入れなかったので、おのずと偽物をつかまれるっていうことなんです。これが一番の問題で、それで、この命の書に記されていないという状況の中で、悪魔の惑わしに乗っかっていくと。なので、もともとは悪魔の場所であるにもかかわらず、彼らも自ら選んで、そこに入っていって、まあ、しまうんだということなんですよね。で、このゲヘナのこと、このゲヘナとも言いますね。このゲヘナっていうのはもともとの意味は、ヒンノムっていうんですね。で、これはね、エルサレム行くとですね、南側に、この南側に、谷が走ってます。谷が。で、そこがいつも、ゴミとか遺体とかそういうものを燃やしていくところなんですね。でね、いつも煙が立っている、火が立ってるんですよ。で、これがゲヘナのもともとの意味で、で、これをイエス様が何度となく警告したんですね。例えば、お読みしますね。マタイの5章の30節で、もし右の手があなたをつまずかせるなら切って捨てなさい。体の一部を失っても全身がゲヘナに落ちない方が良いのですと。で、ルカの12章の5節も読みます。恐れてはならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさいということで、やはりこのゲヘナというのが、やはりなんちゅうのかな、この恐れなさいっていうのがね、そうですね、やっぱりこう身近、そういう意味での身近なものにならなければいけない。だから私たちがこの世において、なんちゅうかな、いろんなものを恐れて生きてしまうとか、あとは、そうですね、神を恐れないで生きていくっていう時に、やっぱり思い出さなきゃいけないですね。すべて自分の全身がゲヘナの中に投げ込まれていくという権威を持っていらっしゃる方が私たちを愛しておられるんだということを、知る必要がある。で、このイエス様がね、このルカの12章で、この方を恐れなさいとおっしゃったその直後に、恐れなくてもいいって話をしてるんですね。っていうのは、人を恐れなくてもいいよと。そして私はあなたの髪の毛の数を数えているんだよってこうおっしゃってますね。 で、この中に生きていくわけですが、この方を、まあ、拒んでいくときに残されているものはこの火の池しかないんだということですね。まあ、これ本当に大事ですね。大事です。はい、ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして私たちに大事なことを、この真理を教えてくださったこと、あなたが全てのことを、この裁かれるんだっていう時が当たる、あることを今知りました。とても大事なところで、そして初めて天のエルサレムに入ることができるということを見ることができました。天のお父様、どうぞこの福音が本当に一人でも多くの人に伝わっていきますように、また私たちが神を恐れて歩んでいくことができますように、よろしくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。